車で旅をするのも若い時のように楽ではないね。
息子か女の子でもあれば年を取ってもいいんですけどね。
まだそれを言うのかね。この年では子供を持つことを諦めた方がいい。
でも子供が授かりますようお祈りをしてきたんですよ。神様はどうしてお答えにならないのでしょう。
ノーというお答えをもういただいたのだよ。ところであなたは一週間ずっとエルサレムにいるかね、それとも家へ戻るかね。
家へ戻って夫であるあなたの最大の名誉のお姿が見られないなんて嫌ですよ。
金の鉱山でお勤めをする役に選ばれるのは名誉なことだ。妻子はたくさんいるけれど一度もこのお勤めにつかない人もいるのだから、一生に一度の名誉だよ。
ザカリア、あなたは立派な方よ。あなたほど真剣に記録を調べてメシア来臨の真理を求めている妻子はたくさんはいません。心から神をあがめ神に従っていらっしゃる。神も神を信じ敬い褒めたたえる者に名誉を賜るのでしょう。
こんにちは。
こんにちは。
前にお目にかかりませんでしたか。
そうかもしれません。私の夫はお勤めをしている祭司ですから。
ザカリア祭司様があなたのご主人ですか。
さようでございます。
お目にかかれてよかった。ザカリア様は一番真面目で立派な祭司様のお一人ですものね。
それはどうも。
一つお尋ねしてもよろしいかしら。前から知りたいと思っていたことなの。
なんなりと。
金の鉱壇が聖所の中にあるわけですね。死聖所に向かい合っているのですか。いろいろな儀式の間そこではどんなことをしているのかしら。
この度は夫がお勤めをしていますが、まずお勤めの祭司が二人を選びます。一人は燃え尽きた炭の燃え殻を取り除く役目で、もう一人は真っ赤になった置き火を金の鉱壇にくべる役目です。やがて二人は退きます。そこで祭司は香を焚きます。そうしながらお祈りを捧げるのです。
おお神よ、我らはこの耳であなたがかつてどれほど大いなる救いをなされたかを聞きました。あなたは我らの王です。あなたを誇りとし皆を讃えます。どうかこの祈りをお聞き届けください。我らは罪人です。約束のメシアをお使わしになって人々の罪を洗い清め、この地上を悪の力からお救いください。おお神よ。ほっ、お前は誰だ。ここは恐れ多い聖女だぞ。知らないのか。
恐れるなザカリアよ。あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、彼はエリアの霊と力と思ってメシアに先立って行き、整えられた民を主に備えるであろう。
どうしてそんなことがあるのでしょう。私は老人ですし、妻も年を取っています。
私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたものである。時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、このことの起こる日まで物が言えなくなる。
ご主人は香を焚くのに時間がかかりすぎてはいませんか。
もしや夫にそれだけの資格がなくて神のお怒りに触れたのでは。
あ、出てこられましたよ。ご覧なさい、あのお顔、尊い方の御前におられたように輝いて。手を動かしていらっしゃいますよ。口が聞けないって知らせていらっしゃるんですわ。
ザカリア、本当です、子供ができるんです。わかりますよ、あなたは物が言えないけどどんなに喜んでいらっしゃるか。あなたの目とお顔を見ればわかります。神にはおできにならないことは何もないのです。もうあと12週間で息子が生まれるのよ。その子は聖霊に満たされて大いなるものになります。 どうしたの？扉を指さして。わかりました、誰か来てるのね。行ってみます。
こんにちは、エリザベツ。
マリア、よく来たのね、本当に久しぶり。
エリザベツ、あなた赤ちゃんができるのね。
ザカリアと一緒に長年子供が授かりますようにお祈りしてきたの。神様はそれをお聞き届けになって、ガブリエル天使様がザカリアのところへ知らせに来てくださったのです。
天使のガブリエル様ですって？私のところへもおいでになって男の子が生まれるとおっしゃいました。
あなたは女の中で祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。主の母上が私のところへ来てくださるとは、なんという光栄でしょう。
私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。
さて、ザカリアとエリサベツの息子が生まれて8日経ったので、多くの友人や近隣の者を呼んで割礼の儀式が行われました。人々はこの子が父の名を継いでザカリアと名付けられるものと思っていました。
いいえ、この子はヨハネと名付けます。
ヨハネだって、親族にそんな名前の者はいないじゃないか。父親か、でなければ誰か叔父の名前を付けなきゃ。
ザカリアが何か身振りで言ってる。
書くものを欲しがっているのです。はい、あなた、この子の名はヨハネ。
するとたちまちザカリアの耳と口は元通りになりました。みんなは喜びに沸いたのです。この頃マリアはナザレに帰り、しばらく後婚約者のヨセフに話しました。
ヨセフ、私身ごもっているのよ。
なんだって？
私男の子ができるの。
自分の言ってることがわからないんだね、マリア。そんなことあるはずがないよ。
いいえ、ヨセフ、本当なの。天使のガブリエル様が。
言わないでおくれ、何も聞きたくない。確かなのはお前が身ごもっているっていうことなんだね。
そう。
もちろんわかるだろうね。そんな事情では私はお前とは結婚できない。世間の人はいろいろ言うだろう。私はお前を本当に愛しているし、お前を世間の晒し者にしたくはないから、密かに私たちの婚約を解消しよう。
でもヨセフ、私はあなたを愛してるのよ。
また後で。マリア、マリア、ゆうべはあんな態度であんなことを言って悪かった。私は間違っていたよ。ゆうべ夢を見たんだ。天使が現れてね、こう言ったのだよ。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。マリア、どうか私を許しておくれ。
いいのよ、ヨセフ。
我が妻マリアが神の御子の母になるとは、人々をその罪とローマの圧政から救うために使わされる神の御子の。
イエス、なんと素晴らしい名前でしょう。人類をその罪から救う、なんと素晴らしい使命でしょう。
預言者イザヤが、その名は霊妙なる義士と唱えられると言ったのも本当にその通りだ。
これらすべてのことは預言者が主について述べた通りに実現されたのです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味です。